お前らメリークリスマスだバカ野郎。12月25日更新 DY のパルベライズビート第717回目。皆さんどうもこんにちは、 DY のパルベライズビートへようこそ。今日もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。乱暴な物言いをしてしまいましたけれども、この元ネタわかるかなということで、皆さんメリークリスマス。何年かに一度、パルベライズビート日曜日更新ですが、日曜日がクリスマスというですね、この おめでたい日がやってまいりました。おめでたい皆様はおめでとう、ぼっちの皆様もおめでとう、メリークリスマス。はい、どうされてますか？チキン食べましたか？ケーキ食べましたか？ね、いろいろあるかと思いますけれどもね、どんなクリスマスをお過ごしでしょうか。とは言いつつですね、日本海側ちょっとえらいことになってますね。雪がものすごく、まあ、北日本を中心に、たくさん降っていて、停電とか、交通網とかですね、いろんなところに影響が出ているようです。九州のね、北の方、福岡とか大分とかもね、積雪が、記録されていたりとか、僕が住んでる名古屋もですね、積雪10センチっていう、かなり大変なことになって、8年ぶりとからしいです。うん。まあ、8年前は、僕、名古屋の人じゃなかったし、まあそう考えるとですね、この8年間で俺いろいろあったなって思ったりもする今日この頃でございますが、今年最後のパルベライズビートです。今年1年2022年を振り返りつつ、僕 DY のベストバイなんかも紹介しながらですね、今日は、1時間程度お届けしていきたいかなと思っております。最後までよろしく。メリークリスマス。私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバム、ディープホライズ。フリートーク2022年総決算スペシャル。今日は舌が巻くね。巻いてこ巻いてこということで、今日のパルベライズビートはですね、2022年総決算スペシャルということで、1時間ぶっ通しで喋り倒すよということで、やっていきたいと思います。はい、無駄にテンションが高い感じだと思うかもしれないですけども、今日は飲みながらやってます。お酒ね、梅酒を飲みながらちびりちびりとやりながらですね、お送りしているわけなんですけれども、収録日はクリスマスイブです。ため息しか出てこんね。うん、まあでも僕的にはさっきね、チキンもいただいて、で、チキンライスもいただいて、チキンチキンで、はい、チキンボーイがお届けしておりますけれども。ね、本当皆様ね、ちょっと気合い入れすぎじゃね、神様っていうところもありますけどもね、ホワイトクリスマス、楽しいものであったらいいなと思いますが、まあ、くれぐれもね、なんか雪かきとかしてて、事故とかね、その辺も、合わないようにね、気をつけていただけたらなというふうに思いますけれども。さあ、まあ、ベストバイなんかもね、発表していきたいなと思うんですけども、その前に、今年2022年の、パルベライズビート、ひいては、私を振り返ってみたいかなと思っているんですけども、何はともあれ詰まるところですね、パルベライズビート的にはやっぱり15周年ね、迎えることができました。先月の4日皆様の応援のおかげでございます。ほんとね、無事に迎えられたよ15年。どうなることかと思いましたが、本当に聞いてくれる方とか、またパラビやってねっていう 人たちがいてくれて、で今年の頭は止めてましたからね、凍結してましたから、それがやっぱ4月かね、4月から部分回答っていうことで、まあちょっとずつ、復活させていくよ、毎週とまではいかなくても、まあ続けるよっていう宣言をさせてもらって、嘘回が良かったね。アンコール放送なんかも何回かやりましたけども、やっぱ、自分で、こう、2016年とか、2015年とかの嘘回を、あ、2015年はリクエストだったのか。ね、リスナーさんからのリクエストなんかもあって、その過去の自分に救われたっていうのは、すごく大きかったですね。まあ、その3月、4月って、まあ僕の中では本当に、まあ、話せない部分でもね、大きな変化があって、まあ、ちょっとこう、いろいろね、まあ悩んだり、考えたり、落ち込んだり、いろいろしたわけですけども、まあそんな中でも、こう、なんて言うんだろうな、続けていこうって思えたのは、やっぱ過去の自分がバカなことやってたからであって、それは、まあ、何を、おいても、こうやって積み重ねられてきたものの足跡の一つであって、で、なんでこんなバカなことやってんだろうなって自分で考えたときに、やっぱこう、聞いて、笑って反応してくれる方がいるっていう存在の大きさですよね。うん。いや、本当にありがたいことだなと、もう本当身に染みて感じております。はい。15周年迎えることができて、みんなありがとう。ありがとう。本当にありがとう。ね。そして、生パラビもね、ちょっと10、11とやりましたね。12月はやってなくて、来月もどうかなっていうところなんですけども、これもまた不定期になってしまうのかな。まあ、でも、また、思い出した頃にやるかと思いますので、メインは、あくまでもポッドキャストでここでやっていきたいと思いますので、一つですね、生パラビの方も、気長に待ってていただけたらなと思います。で、そんなパラビ15周年を、睨んで作ったシングルがありますね。まだちょっとね、アートワークが上がってきてないんだなだからちょっとまだ出せないんですけど、メロディアルベライズバリアという、シングル、まあ、2023年中には出るでしょう、ね。まあ、メロディっていうのはね、ジョインサークルに入ってるバージョンから、限りなくオリジナルに近い方向にリブートして、まあ、これはパラビ15周年っていうのもかかってるし、アクセスデビュー30周年っていうお祝いソングもね、兼ねてるわけなんですけど。で、そしてこの、パルベライズビートという番組名が、番組名のきっかけになった曲ですね。僕のパルベライズバリアという、ついにベールを脱いだパルベライズバリアでございますが、これをカップリングで、2023年には出るでしょうね、やっと形にできた。もうこれもなんか嬉しかったな。うん。本当、元を正すと、18年ぐらい前の曲になるのか。まあ、当時のね、その2004年とかの当時の自分にはできなかったこととか、まあ、その当時の気持ちも思い出しながら、メロディーとコードはね、ちゃんとあって、頭の中にもアレンジのね、まあ構想とか、あとはまあ原曲のデータも一応フロッピーとかから引っ張り出せばあったので、まあ、それらを組み合わせてですね、今の音で、しっかりした主張を持った格好にはできたんじゃないかなと思っております。いや、早くいい音で聞いてほしいな。うん。まあこれを皮切りにですね、2023年はちょっといろいろ音楽的にも 活発に動いていきたいなっていうのは考えています。まあ、先週お知らせしましたけども、8小節アワードっていう、8小節の音楽を投稿する、アワードがあって、で、まあ、今日まで受付か、らしいんですけど、応募してます。まあ、賞が取れるかどうかは別にして、なんか参加することに意義があるじゃないですけど、なんか少しでもね、なんか僕の音楽を、いろんな人に知ってほしいなっていう欲が、ちょっと強くなってきたので、2023年は、まあそんな音楽的に活発な年にしていきたいな。弾け隊もね、地味にちょっと動き始めているので、頑張っていこうかなと思っています。はい。まあ、そんな感じかな。うん。っていうところで、じゃあベストバイの発表に行こうかなと思うんですけども、もうね、紹介したいものが溢れすぎちゃってですね。ベスト10行こうと思ったんですけど、ごめんなさい。15個になってしまいました。なので、まず前半、この枠ではですね、15位から11位、プラスアルファ。はい。紹介していきたいと思います。さあ、では、行きましょう。発表しますよ。DY ちゃん、2022年のベストバイ。まあ、ちょっとね、いろいろいろんな事情が、カクカクしかじかありまして、あんまりこう、買い物できてない気がしてたんですけども、こうやってリスト化してみると、意外とね、買ってるもんですね。はい。ということで、行きましょうか。ね。これ、何年ぶりぐらいかな？ベストバイやるの。一昨年やったっけ？猫ニャンさんいる時だもんね。最後にやったのね。去年は凍結中でしたからね。はい。まあいいや。ということで、じゃあ、まずはですね、先ほど15位から11位、プラスアルファと申し上げましたけども、プラスアルファから行きましょうか。というのがですね、もう、これ、ぶっちぎりなんですよ。今年、2022年で僕が買ったものの中で、ぶっちぎり1位なので、殿堂入りということで、はい。まずは、行きましょう。任天堂スイッチ本体。かっこ中古。はい。あざす！もうすべてがね、このランキングのほぼほぼ、7割ぐらいがこれに繋がってくるので、もうぶっちぎりにしました。殿堂入りです。はい。で、中古で買うってね、ゲーム機を中古で買うっていうのは、やっぱね、結構、僕は冒険だったんですよ。怖かったんですけど、まあお安くね、まあメルカリをうろうろしてたらちょっと譲りますっていうことで、見つけまして、どうしても欲しくなって、でまあ今年の秋ね、ちょっと友達がまあクサクサしてる僕にですね、お前さちょっとまあ気分転換に来いよと言って呼んでくれたんですよ。で、そこに行ったら、ニンテンドースイッチがあって、触らせてもらったらさ、感動してさ、よくできてんだよね、またね。本当に。すごいよくできてて、これは最新のテクノロジーに触れたいっていう欲求がですね。まあ、ゲームがしたい欲っていうのはもう、ね、そもそもあったんですけど、いや、スイッチって案外、すげえなって。思って、うん、で、まあ、発売されてもう5年が経った、ゲーム機ではありますけれども、ようやく、手にすることができました。はい、巷は今有機 EL モデルというのが、出ているそうですが、そうではなくて古い方の任天堂スイッチでございます。はい、1万円で本当はね、本当はサンキュッパだったかな。サンキュッパなんですけど、メルカリって何でも安く売ってくれる。まあ、画面に傷がありますよとか、なんかそういう感じだったと思いますけど、まあ、DY ちゃん画面そんなにこう見ないので、そんなに見ないというか見ないので、うん、いいかと思って、はい、 まあ、1万円で譲っていただきました。ありがとうございます。譲ってくれた方。はい。これ、殿堂入りです。なので、これを踏まえた上で、では、15位から11位まで、行ってみたいと思います。はい。まあ、下の方はね、あんまりスイッチ関係ないランキングになっておりますが、まず、第15位。カルピス原液糖質 60% オフ。はい。これはですね、主に夏、お世話になりましたね。なんか、突然さ、今年夏になって、カルピス飲みてえなと思って。で、カルピスウォーターとかじゃなくて、なんか原液で作って飲みたいなって、ちょっと濃いめのやつをね、飲みたいなと思って、まあ、楽天をうろうろしてたら、糖質 60% とかあんのすげえと思って買いました。これはあれですね、パラネット、ね、ポッドキャストショッピングでも紹介しましたね。で、麦茶と混ぜて飲んだりとか、いうこともしたかと思いますけども。これは、なかなかおすすめで、まあ、マイボトル買ってはいないんですけどもね、結構、お値段するので、うん、なんですけど、まあ、ちょっと思い出した時に、ポチッと買ってみたりしてます。はい。ということで、15位は、カルピスの原液でした。次、第14位。iPhone SE 第3世代。はい。まあ、これは、ね、日常的に使うものですし、まあ、ぶっちゃけね、めちゃくちゃ欲しかったかっていうと、そういうわけでは、でもないんですよ。なんですけど、もともと使ってたですね、iPhone SE 第2世代が、ちょっと電池がね、もう全然持たなくなってきちゃって。で、電池を交換するか、ホームボタンが復活すれば、iPhone 14 Pro とかに行こうと思ってたんですけど、まあ残念ながらホームボタン復活しなかったので、SE 第3世代にしました。まあ、だから、そうね、むちゃくちゃ欲しかったわけではないけれど、プロセッサーは13と一緒だしっていうので、はい。買ってみましたよ。やっぱ指紋欲しい。うん。なので、アップルさん、指紋なくさないでお願いします。一定量、需要はあるんだよ。はい。よろしくね、アップルさん。聞いてないと思うけど。はい。第13位行きましょう。ヤクルト、フルーツ青汁。はい、13位です。ちょっとね、低めに設定しちゃいましたけども、まあ、上の人たちを見れば納得していただけるんじゃないかなと思いますが、これね、今年の春ぐらいかな、友達が最近さ、フルーツ青汁っていうのがあってさ、って教えてくれて、そんなのあるんだ、ちょっと探してみるわ、つって、見てみたら、大手ヤクルトがフルーツ青汁を販売していて、これ1回目のパラネットで紹介したよね。はい。まあ、飲んで、見てます。もう、これは、春からずっと続けてますね。うん。まあ、だからかどうかは、わからないんですけど、この間血液検査、したですよ。DY さん。そしたらね、ありとあらゆる数値が下がってた。中性脂肪以外。中性脂肪がね、下がらないよね。コレステロールとかね、結構下がってましたね。これのせいかどうかは本当にわからないんですけども、非常にね、体にいい成分がいっぱい入ってて、大麦若葉に始まって、本当にフルーツで、味付けをしてあるんですけども、臭みもなくて、すごくね、飲みやすい。バナナとかマンゴーとかリンゴとかね、その辺が、入ってたんじゃなかったかな。うん。もし皆さんよかったら、遡って、ね、5月ぐらいかな、紹介してると思いますので、はい。パラネット、1回目、検索してみてください。はい、12位行きましょう。ネイティブインストゥルメンツ、FM8。はい、ソフトウェアシンセサイザー来ました。これは、結構、DTM 最近の DTM をやられる方だったら鉄板 で持ってるっていうユーザーさんは多いのではないかと思いますけども、FM シンセサイザーですね。まあ、FM シンセサイザーっていうものを説明し出すと、この番組ね、50分の枠じゃ全然足りないので、今日は端折りますけれども、まあ、キラキラした音を得意とするシンセサイザーなんですよ。で、その FM のレジェンドのシンセサイザーで、ヤマハが昔出していた DX7 っていう、名機がありますけども、これを、まあ、ほぼほぼ忠実にエミュレートしたと言われている、シンセサイザーですね。非常にプリセットも豊富ですし、本当にこう、FM っていう感じの音がするシンセで、僕はすごく気に入って使っていますね。やっぱ DX7 のピアノの音とかベースの音とか結構えぐい音が出せてね、うん、いいなと思います。まあ、今後発表される曲なんかでも、結構対応してたりするので、あと、パルベライズバリアでもですね、いくつかの音源で、挿して使ってますね。うん、楽しみにしててください。はい、じゃあ11位。この前半の枠最後です。11位。DVD 版、テルミー、ヒデと見た景色。はい、11位でございます。先週、パラビット書館のコーナーで紹介しましたけども、今年の夏公開になった今井翼さん主演のね、映画ですけど、そう、それでね、僕謝んなきゃいけないんだよ。ひとしさんってずっと言ってるんだよね。最初はね、ヒロシって言ってんの、ちゃんと。でも、途中からなぜかヒトシになってる。それはね、それはヒトシ松本は、滑らない話の人や。ねえ。ワイドナショーの人や。それ。違う。ヒロシです。ね。はい。なので、前回のサブタイはヒロシですになっておりますけど。本当申し訳ない。もうこの映画の素晴らしさがそのすべてを台無しにしてしまった前回の配信でございました。はい、もうダメですね。ちゃんと見てるのにね、ひとしだっけひろしだっけって考えながら喋ってたんですけど、いつの間にかひとしになってたっていうね。はい、申し訳ないです。いい映画ですよ。皆さんぜひ、見たらいいよ。うん、ぜひぜひ感動の、作品じゃないかな。まあ、音楽ドキュメンタリーが好きな方は、刺さるんじゃないですかね。あと、ヒデの音楽が好きな人とか、うん、と思います。ということで、以上、前半はですね、僕2022年の、パルベライズビートの振り返り、そして、ベストバイの15位、プラスアルファと、15位から11位振り返ってみました。後半10位から1位もお楽しみにです。ということで、ここで曲、行ってみたいと思います。じゃあ、せっかくなんで、さっきから再三、話題に出ている、この曲、行ってみましょう。シングルとして販売されるまでもうちょっとお待ちください。僕 DIY で、パルベライズバリア。 お送りしている曲は僕 DY でパルベライズバリアという曲です。この番組のタイトルを決めるきっかけになった、大切な楽曲ですね。本当に今年音源ができてよかったなと、しみじみ思っているところです。はい、ということで、CM の後10位から1位まで発表したいと思います。 CM。今この感情の赴くままに明日のことなんて誰にだって分かりゃしない、それが当たり前でも明日は DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。DY2022 総決算続き。はい、お酒も回ってきていい感じよということでですね、続き行ってみたいと思います。DY のベストバイ10位から1位まで行きましょうか。はい、では早速10位行きましょう。こちらバルミューダザトースター。まあ、諸事情あってね、買い直しました。諸事情あって。うん。今まで持ってたやつはね、右のダイヤルをくるって回せばもう電源が入ったんですけど、僕が買い直したやつはですね、くるって回しただけじゃ電源つかないんですね。一回押し込まないといけない、はい、タイプでございます。で、まあ、現在は、バルミューダザトースタープロというのが発売されておりますけれども、プロが出るちょっと前に買ったので旧型です。なんですけど、さあ、もう戻れないっす、これ使い出したら。本当に。なんか1000円2000円とかでトースターとか売ってますけど、戻れません。ので、自分への誕生日プレゼントで買いました。新古品です。いわゆる展示品っていう感じでのやつ。はい。展示されてましたよっていうやつね。はい。買いました。だから、完全新品じゃないんですよ。新品よりも、ま、ちょっと5000円ぐらい安いやつ。ま、でも全然ね、遜色ないよっていうやつ。はい。買いました。ありがとうございます。うん。毎朝、美味しいパンライフを、ね、送らせていただいております。ありがとうございます。ということで、10位はバルミューダザトースターでした。次、アクセスミュージッククリップスコレクション。はい、ブルーレイで、今年の11月に発売された、MV、ミュージックビデオが、収録された、今までのミュージックビデオがですね、収録されたブルーレイボックスになります。まあ、クリップ集ですね。で、まあ、普段ね、僕ミュージッククリップとか、そういう系のものって買わないんですよ。まあ、なんでかっていうと、ミュージッククリップ見れないから。なんですけど、なんでこれを買い求めたかと言いますと、なんとですね、これアクセスファンじゃないとね、燃えないポイントなんだけど、特典映像がね、すごいんですよ。はい。まあ、伝説と言われておりますが、アクセスのデビュー前日に、原宿ルイード、今は亡き原宿ルイードというライブハウスで行われた、アクセスのデビュー記念ライブの模様。まあ、これはダイジェストです。で、入っているものと、あと、ファーストアクセスというアクセスのファーストアルバムがありました。このアルバムを引っ提げてのツアーの中野サンプラザの映像。 これが入っているというですね。だからとても初々しい二人が。だから今年ね、アクセスデビュー30周年っていう話をね、さっきあのメロディーっていう曲のくだりでしましたけど、それを記念して、まあ、こういうなんか特典映像もついたミュージッククリップスコレクションというのが、こんな映像まだ蔵出しで残ってたのっていう、もうとてもレアなですね、映像集になっておりまして、これはもう、感涙ものというか、特に僕はね、あの、ファーストアクセスツアーの映像欲しかったんですよ。なんか見てみたいなって、デビューしたての二人がどんなライブやってたのかなっていうのを、すごく興味があって、で、こうやってね、形になってくれて、ごめんなさい、クリップスコレクションの方は全然見てないんですけど、はい、ライブ映像の方は本当に、飽きるほど堪能させていただいております。ありがとうございます。そして、アクセスデビュー30周年、おめでとうございます。なぜ紅白に出ない？はい、次行ってみましょう。じゃやっぱ酒の力だからテンション高めだね。うるさいね。はい。まあ、これがパラビです。皆さん許して。第8位。ビーズライブショーケース2020ファイブエラーズ1988-2020ブルーレイボックス。はい。まあ、要はビーズのブルーレイボックスです。買いました。はい。これ、おととし、コロナ禍の時に、行われた、ビーズの、ファイブエラーズというですね、まあ、企画ライブ、配信ライブを、パッケージにしたもの、DVD、あ、DVD じゃねえや、ブルーレイ。僕が買ったのはブルーレイ、6枚組という大ボリュームの、ものになります。非常にこう懐かしい曲から、今の新しい曲まで全ての時代を網羅するという感じのね。で、あと全て海外のねサポートメンバーじゃなくて日本のサポートメンバーで、まあ、5日間を完走するっていう黒瀬海知くんとか、三つ園翔太郎くんとか懐かしかったですね。Day 3だったかな。僕がね、ちょうどなんかビーズにハマり出した頃、本格的にハマり出し、一回ハマって、一回離れてるんですよ。Don't Leave Me とかあの辺の頃、ちょっと離れてて。で、まあ、ベストアルバム、Pleasure Treasureが出たあたりで戻ってきてるんですけど、その次ぐらいに出たアルバムがブラザーフットっていうアルバムで、で、その時にね、ドキュメンタリービデオみたいなのをビーズが初めて出したんですね。で、それを見たら、やっぱああいうの出されるとさ、なんかレコーディング風景とか、結構そのメタな部分を、ま、あんまり見たくないっていう人もね、中にはいるかと思うんですけど、僕は、ああいうのあんまり見たことがなかったんで、そのプロの人のレコーディング風景とか作曲風景とかを、ドキュメンタリー化した、そのブラザーフットっていう、ビデオ作品が、すごく、ビーズにまたハマるきっかけをくれた作品だったりしたので、デイ3の黒瀬くんと、水園さんっていうのは、なんか、嬉しかったですね。うん、よくぞっていう感じで。まあ、もちろんね、おなじみの増田貴信さんとか、あと、大賀義信さんとか、それから、なんと、懐かしの田中一光さんとかね、そういう方たちも、サポートメンバーに名を連ねていて、あと、徳永さんか、ね、なんか、いやー、こう、やっぱ、パワフルでしたね。その外国のサポートメンバーに負けず劣らずな非常にパワフルな演奏を、そして無観客とは思わせない感じの なんかね、でもデイ1からデイ5まで見ていくとだんだんメンバーもさ、こなれていく感じが 面白かったですね。最初はやっぱこう戸惑いというか、垣間見える部分があって、お客さんいない、曲が終わった後シーンみたいなところが、なんかこう、ね、これってライブなんだよね、練習じゃないんだよね、みたいなのが、なんかその、だんだんこうね、2日3日4日って経っていくごとに、こう、勝手が分かってくる感じが面白かったですね。はい。という感じで、第8位はビーズのブルーレイボックスでした。じゃあ行きます。第7位。仮面ライダー、ブラックサン。はい。アマゾンプライムビデオで限定配信されている仮面ライダー、ブラックサンでございます。第7位。この作品は円盤になるのかな？ってちょっと思ってますけども。詳しい方教えていただきたいんですけども、仮面ライダーアマゾンズって円盤になってるんですか？ブルーレイなり DVD なり。だとしたら、ブラックさんもね、可能性としてはあると思うんですけど、まあ、全然あるんじゃないかと思いますけどね、配役も豪華だし、うん。なんですけど、まあ、僕が幼少期に見ていた、仮面ライダーブラックというですね、特撮のヒーロー番組があったんですが、それのリブートということで、まあ、ブラックが今の時代に、今の解釈で、蘇るということで、非常に期待をしていました。で、昨年になるのかな、春ぐらいだったかと思いますけども、仮面ライダー生誕50周年ということで、いろんなね、ものが発表されて、その中には、来年公開を控えているという話の、新仮面ライダーの発表もあったわけなんですけども、その、発表された中の一つが、この仮面ライダーブラックサンでした。で、もうね、どういう形で公開になるのか、すごく楽しみにしていたんですけども。で、南光太郎が西島さん？え？中村智也さんがシャドームーン？え？どういうこと？って、まあ、思ったわけなんですけども、蓋を開けてみたら、まあ、ハマりましたね。うん。非常に良い作品だったかと思います。いろいろね、あの終わり方については賛否があるところではあるかと思うんですけども、やっぱり、こう、まあ、ああ、終わらせるしかなかったんだろうし、うん。まあ、ね、投資で見ると、非常にこう、まあ、突っ込みどころもありつつ、でもやっぱ物語としては一本筋はしっかり通っているんじゃないかなと思います。結構仮面ライダーとしてもね、平成と昭和のいいところをなんかこうね、ミックスチャーというかしてる感じが僕はしました。うん。なんかそれをなんか令和のテイストでやってる感じが良かったなと思います。まあ、結構グロいので、ね、人は選ぶかなと思いますけどもね、興味がある方は見てみてほしいなと思います。はい、まだ半分いってないんだぞ。大丈夫か。第6位。8ビットドゥ M30。はい、ここでゲーコンが来ました。ゲームコントローラーです。はい。これは何に使うかというと、さっきね、プラスアルファの殿堂入りで発表したニンテンドースイッチに対して使うゲーコン。パソコンでも実は使えるらしい。試してはいないけど。で、なんでこれを買ったかというと、メガドライブってあったじゃないですか、昔。ね、ゲーム機が。セガのメガドライブのコントローラー。を意識して作った、まあ、これメイドインチャイナって書いてあるんですけど、まあ、作りになっていて、メガドライブってね、皆さんウィキペディア等々で調べていただくと写真がね、出てくると思うんですけども、最初はね、右手側のボタンが3つだったんですよ。A、B、C っていう3つのボタンだったんですけども、後々ですね、メガドライブ後期になってくると、X、Y、Z っていう、もう3つ、ボタンが追加されて、6ボタンになったんですね。で、その6ボタンのコントローラーパッドを模して、 作りましたっていうのが、こちらの 8bitdo の M30 というやつで、これは何がいいかっていうとですね、格闘ゲーム、対戦型格闘ゲームをやるときにね、すごい重宝するんだわ。あの、プレステのコントローラーを想像してもらえるとわかると思うんですけども、特にカプコンの格闘ゲームってやりづらいんですよね。こうなんて言うんだろう。L ボタンに強パンチ、R ボタンに強キックみたいなのが割り当てられていて、どうもね、使い勝手が良くない。これはまあ、スーパーファミコンの時から、感じていたことなんですけども、カプコンの格闘ゲームってさ、右手側に、アーケード版ですよ。ゲームセンターのやつだと、まあ、今のやつはどうかわかんないんですが、右手側に、弱、中、強の、パンチ、キックが3つずつ並んでるんですよ。この並びがね、最高にいい。で、メガドライブの6ボタンパッドは、見事それを叶えてくれた。で、後々それがね、セガサタンとかドリームキャストとかに活かされていくんですが、いや、非常にね、これが、良くて。で、まあ、あと、後々ね、ランキングとしても出てくるんですけども、とあるゲームをやるために、これ買ったんですが、まあ、そのとあるゲームだけじゃなくて、他にもね、いろいろ、重宝してます。やってます。やっぱメガドラのゲームとかをやろうと思うと、やっぱね、食感がいいですね。相性がね。はい。ということで、第6位は、8bitdo M30 ご紹介いたしました。さあ、第5位行きましょう。第5位。ストリートファイター 30th Anniversary Collection。はい。これをやるために、さっきの6位のゲーコンを買いました。はい。どうだいやー、やっぱね、これをまず最初にダウンロード購入したんですよ。ストリートファイター 30th Anniversary Collection。まあ、いつだっけな、4年ぐらい前にこれ出てるんですよね。で、複数のプラットフォームで出てて、任天堂スイッチでも配信されてて、で、ちょうどね、セールだったんですよ。で、セールで安くなってて、ポチって買ったはいいけれど、ジョイコンじゃねえ。やりづれえのなんのって。それで、なんか、6ボタン、全面6ボタンのパッドねえかなと思って調べてたら、8bitdo の M30 があったという次第なんですが、まあ、このストリートファイター 30th Anniversary Collection はですね、ストリートファイター1から、3の、サードストライクまでですね、全12作品が収録されているという大ボリュームの、コンプリートボックス的な、ものになります。もうスト2とかスト0はもう僕の青春時代そのものだからね。ほんと懐かしくて、もうスパ2とかね、スパ 2X とか、まあスパ 2X はあんまり遊んだことないんですけども、あと0シリーズ、0の1、2とか、本当にこの 8bitdo の M30 を駆使してですね、遊びまくっております。超楽しい。うん、で、まあ、時々ね、思い出した時に、ストリートファイターの1とかやってみたりしてて、実はですね、僕 PC エンジン版の、移植を持ってたんですよ。レアでしょ唯一、ね、家庭用では PC エンジンにだけ移植されたでおなじみの、ストリートファイター1をやったことがあって、それも思い出しながら、うん、ストリートファイター1やりましたけどね、ほんと必殺は出しにくいよね。めちゃくちゃ出しにくくて。まあ、それでも、まあ、なんとなくね、その勝手を覚えてるので、うん。当たればでかいからさ、波動拳とか昇竜拳とか、うん。もう結構ね、やってます。はい。まあ、オンライン対戦もできるそうなので、リートファイター 30th Anniversary Collection をお持ちの方、これプラットフォームまたいでもできるのかな、どうなんだろう、 ね、その辺ちょっとよくわからないですが、あとね、来年にはスト6も出るという話ですので、まあ、何が言いたいかというと、スイッチユーザーの方、DY ちゃんとフレンドになって、お願いします。ということで。はい。楽しく遊んでます。第5位はストリートファイター 30th Anniversary Collection でした。じゃあ、いきますよ。第4位。任天堂スイッチスポーツ。はい。スイッチと同時購入いたしました。これも中古で買いました。なんか3000円とかで売られてたので買いました。はい。本当にね、これそれこそね、スイッチをやらせてもらった時にお友達が持っててですね、やらせてもらってよくできてるなーと思ってね、ジョイコンフリフリ。まあ、これとワンツースイッチ。もうワンツースイッチも同率で入れちゃおうかな。と思うんですけども、本当によくできてるなと。感動させてもらいました。うん。で、僕はですね、今、テニスとボーリングを主にやってたりするんですけれども。結構ね、全然見えなくても遊べます。うん。バドミントンとかもね、頑張ればできそうな気がする。あと、全盲の方でね、なんかバレーボールとかもできますよって言ってる方もいるので、まあ、そんなにね、改造するソフトではないかなと思っていて、ゴルフなんかもね、ちょっと試しにやってみたんですけど、11月にね、追加コンテンツとして、ゴルフがね、追加されてますけど、やってみたんですが、まあ、バーディーとかね、パーとかは取りづらいんですけども、それを除けば、普通にやれます。うん。その辺を、こう、考えなければ楽しく遊べると思うので。まあ、オンラインでその世界の人たちと遊ぶみたいなモードがあって、ランダムでね、セレクトされた人と、こう、オンラインで、対等に渡り合えるぐらいのレベルかどうかっていうのはちょっと微妙なところ、ゴルフに関してはね。うん。ゴルフに関してはそうだし、ま、どうかな、って感じ。なんですけども、僕は、とりあえずテニスとボーリング楽しんでます。はい。まあ、軽くね、なんか、家庭内で運動ができるので、まあ、いいかなと思ってやっておりますけどね。はい。まあ、これを聞いてる視覚障害者の方も、ニンテンドースイッチスポーツおすすめですよ。もしよかったら、買って、僕と友達になってください。フレンドに。はい。ということで、10位から4位まで紹介してきましたが、番外編、1個だけ言っとこうかな。これ入れるかどうしようか迷ったんですけど、ちょっとランキングには、含めませんでしたが、気に入って使ってるよっていうことで、こちら。東芝トルネオ2021年モデル。かっこ中古。いや、これがさ、いいんだわ。さ、水洗いできるんだよ。すごくない？トルネオってね、僕猫ニャンさんに誕生日プレゼントでもらったんですよ。何年モデル ?2017 とか2018とかだよね。うん。その当時新しいやつをもらったんですけど、で、今の掃除機すごくねと思ってさ、そのトルネを見たときに、こんなゴミ、中のゴミ捨てんの簡単なのって、パカって外して、で、ね、中で圧縮されてるから、その圧縮されたやつをポイって捨てて、で、カジャってまたはめ込んで、なんか、一回取り外したらさ、取り付けんのめんどくさかったりさ、中のパックを、こう、ごそごそするのがもう、なんか、めんどくさかったじゃないですか。掃除機って昔の、アリシーの掃除機って。それが今、こんな簡単なのって、まあ、びっくりして、それから、またね、これもバルミューダと一緒で戻れなくなった、わけなんですけど、まあ、ちょっとやんごとなき事情があってね、トルネオさん新しいの買ったんですよ。そしたらさ、まあ、軽いし、あと、エコモードみたいのもあってさ、掃除機をこうぐーって、床をね、掃除するじゃないですか。 で、ちょっと浮かせると、やつ勝手に止まんのよ。で、え、何これと思って、すごくねと思って、で、中で、まあもちろんゴミもね、圧縮されてこう、溜まって、それ捨てるじゃないですか。で、水洗いできますって書いてあってさ。いやー、進化してますね。東芝、頑張れ。はい、ということで、以上番外編でした。では、トップ3、行きましょう。さあ何が入ってるんでしょうか。まず第3位から、参ります。第3位。アンカー、サウンドコアインフィニ。はい。皆さん、覚えていますか？今年の夏ぐらいだったかと思いますけども、パラホン人生相談の、何回目だ？ 2 回目か。2回目で、トムジーさんに出ていただいたときに、うちのテレビの音がクソ悪いと。なんとかならんかと。いいスピーカー知らんかという、相談をしたんです。そう、そもそもパラホン人生相談というのはそういうコーナーなんですけど、しばらくやってないな、またちょっとやりたいなと思いますが、そう、そしたらですね、このスピーカーを紹介していただきまして、買っちゃったトムジーさんありがとう。いやー、テレビの音がね、劇的に良くなりました。で、まあ、これをする、ね、これをね、テレビに接続したことによってですね、まあ、録画した、ね、ドラマ番組も、まあ、通常のテレビ番組も、それから、任天堂スイッチのゲームも、いい音で、快適に、あと、ポッドキャストも、いい音で、快適に、リビングで過ごすことができるようになりました。トムジーさん、慎んでこの場を借りてお礼申し上げます。どうもありがとうございました。トムジーさんが、されております暇つぶしラジオという、ネットラジオ、だいたい金曜日頃に、トムジーさんのアカウントを、チェックしてもらうと今日放送するよとかしないよとか、つぶやいてくれると思いますので、フォローしてね。よろしく。これアンカーサウンドコアインフィニー本当ね、アンカーの音が好きな私としては本当に満足ですね。で、一応ね、リモコンがついてて、イコライザーを、まあ、細かくはいじれないんですけども、3つから選択することができるようになっていて、音楽を聴く、ちょっと低音強調気味、まあ、いわゆるドンシャリサウンドが強調されたモードと、中音域が、強調されたモードと、あとは、まあ、映画なんかを見るときにサラウンド効果が得られる、そういうね、イコライザー3つ搭載されていて、まあシーンによって切り替えられますよっていう感じになってるんですけども、まあ基本的に僕はリモコン使ってないかな。うん、まあそんな感じ。うん、通常のモードで楽しんでおります。はい。てなところで、第3位、アンカーサウンドコアインフィニでした。そして第2位行きましょう。映画、シン・ウルトラマン。はい。出てこないなと思ってた人いたかもしれませんけれども、これ2位ですね。うるさかったもんね。今年の夏ぐらいはね、もうほんとうるさかったもんね、俺。うん、自分で自覚してるから。よくわかってるけど。うん、ツイッターとかね、ポッドキャストとかでも散々喋りまくって、アマゾンプライムで、公開されるよっていう時も散々喋りまくって、うん、で、なんと来年4月にはブルーレイ、待望のブルーレイが出ます。やっとできるかな、シン・ウルトラマンナイトね。はい、ということで、まあ、現在もね、アマプラで公開中ではありますけれども、シン・ウルトラマン本当ね面白かった。なんかいろんな小ネタがさ面白かったですね。こんなとこ拾うんだっていうのがやっぱウルトラマン好きとしては大人になって知った知識なんかもあるんで、うん、なんか非常に面白かったし、ウルトラマン頑張れってなった。なんか子供と同じ気持ちで 見れたというか、うん、なんかあの頃に戻ったような感覚。まあ僕はちょっと遅かったんですけど、ウルトラマンというものにハマった時期が中学1年とかなんで、まあ一般層的には遅いよね。だいたいウルトラマンって言ったらさ、小学校低学年ぐらいまででしょ。どんなに遅くても、うん、なんですけど、僕は中1からウルトラマンにハマったんで、うん、だからさ、やっぱある程度大人になってからウルトラマンを見てると、こう記憶もね、その分鮮明だったりとか、あと本当はこういう話なんだよっていう知識を持ってみると、ああそこ拾うんだみたいなのも面白かったし、まあ何よりですね、この僕の意思で映画館に足を運んだというね、そういう意味でも初めての作品だったしね。魔女の宅急便を見たときは学校行事で連れてってもらった感じだったんで、本当に自分の意思で映画を見に行ったっていうのは生まれて初めてぐらいだったかもしれない。うん。あの時のホットドッグはうまかった。そして映画館って本当にポップコーン臭いんだなと改めて思いました。うん。で、あとね、ま、これもちょっと番外編になっちゃうかもしれないんですけども、シングルトラマンって、ハロームービーっていうアプリに対応してて、これは何ができるアプリかっていうと、皆さんは普通に映画を見るじゃないですか。で、その映画の音声の信号の中に、人の聞こえない周波数帯で、こう、高周波みたいなのが出てるんですね。で、それを、スマホのスピーカーで拾って、Bluetooth イヤホンで聞くと、音声ガイド付きで映画を見られるっていう、そういう、まあ、ユーザビリティというか、ユニバーサルな、まあ、機能があるんですよ。まあ、同じようなシステムを使ったアプリで UD キャストっていうのもあるんですけど、それを、初めて体験しましたね。しかも映画館で体験できたっていうのが非常に良かった。です。うん。まあ、ハロームービーにね、今後も対応していく映画も結構あるみたいなので、うん。まだ使ったことないなっていう方は、試しにやってみると面白いんじゃないかなと思いました。はい。ということで、第2新ウルトラマンでした。そして、栄えある2022年 DY ちゃんのベストバイ、第1位発表します。第1位はこちら。e ベースボールパワフルプロ野球2022。はい。パワプロ買っちゃいました。買ってもうた。パワプロ。やっぱさ、ゲーム機買うたらさ、パワプロやりたいやん。いや、さ、プロスピとパワプロで迷ったの。どっち行こうかなと思って。んで、プロスピって今年は出てないんですよね。去年かなんか出てて、まあワンチャン来年出るんじゃねえかなと思って、買うかどうかは別ですよ。買うかどうかは別にして、なんとなくね、あとスイッチ版の評判があんまり良くなかったんで、ここはパワープロかなって思って、コータ。うん、コータよ。西武ライオンズで今戦ってる。うん。日ハムにボコボコにされてる。どうしたらいい ?23 対7とかで負けるんだよ。どうしたらいい？いやー、僕がやってた頃のライオンズ強かったんだけどな。今ね、5位、6位ぐらいをね、うろちょろする球団になっちゃいましたからね。悲しいな。うん、まあ、でも、俺の采配で、ライオンズを、今年1位だった。ね、今年、実際のね、実際のペナントレースでは、ペナントレースというか、プロ野球では、日本一になったのはオリックスでしたけれども、日本一に導いてやるさ、西武ライオンズを。はい。ということで。あとやっぱね、野球からしばらく遠ざかってると知らない選手多いよね。うーって誰？ 森くんっていうキャッチャーがいますね。うん、いますね。はい。で、おかわりがいますね。おかわり頑張ってる。頑張ってるよ。うん。うん、山中くんもね、知ってる知ってる。うん。あと源田くん。源田くん。源田くん確か大分出身だよ。ね、頑張ってる。うん、頑張ってる。ね、2番。2番でやってる。うん。はい。ということで。はい、シンさん、ライオンズファンとして、これからも仲良くしてください。呼びかけてみる。ということで、以上が DY の2022ベストバイでした。15位プラスアルファということでね、16個。あとまあ番外編も含めると17個か紹介してきましたけれどもね、皆さんの心に刺さったものはあったでしょうか。とりあえずなんか皆さんフルーツ青汁とかは本当におすすめなので、よかったら試してみてください、おすすめですよ本当、うん、美味しいし続けられるしね、美味しいってことは続けられるんで、はい、ってな感じでございました。以上でーす。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日は懐かしいエンディング曲でお届けしていこうかなと思っておりますけども。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通歌もお待ちしております。皆さんのベストバイも教えてくださいね。メッセージテーマとしても受け付けております。はい、各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。はい。お酒がだいぶ回ってきたのかな。ろれつが怪しくなってきました。だって寒いんだもん、この部屋。はい。それからですね、この番組アンケート現在募集してます。生パラビ有料コンテンツ化。皆さんは賛成ですか？反対ですか？ということで、12月31日まで、番組ページの方からですね、アンケートにご参加いただけるようになっております。ぜひ、あと、配信日ベースでいくと6日か、ね、今年いっぱい受け付けて、で、結果の方は、1月1日配信予定のパルベライズビート号外で、発表したいと思いますが、まあ、でも、もうほぼほぼ出てる気はするんだけどね。まだ駆け込みで、全然投票できますので、よろしくお願いいたします。そして、新ウルトラマンナイト、パラビ図書館プレゼンツ新ウルトラマンナイトに参加してみたいなという方、番組ページのメールフォームから、参加表明お願いいたします。一緒に新ウルトラマンを語り合いましょう。そして、僕 DY、音楽活動を細々とやっています、アルバム3作品が、現在サブスクリプション、ダウンロード販売で、お聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください、感想も聞かせてくださいね。力になります。ということで、2022年のパルベライズビート完、今年もどうも本当にありがとうございました。まあお便りをくれる方もいましたし、聞いてくれる方もね、100人前後の方に毎週お楽しみいただいて、本当に、まあ、聞いてくださる皆さんがいてくれたから、こうやって、年を越すことができます。部分回答という形でね、番組も再開できました。本当に、これはもう一重にリスナーの皆さんのおかげだと思ってます、感謝してます。ありがとうございます。まあ、2023年もですね、まだまだ、いろんなね、 厳しいこともたくさんあるかと思うし、番組自体もね、止まってしまったりとか、あるかもしれないし、まあ、わかんないですけども、皆さん、助けてください。そして、ね、みんなで、ちょっとでも楽しいことをね、何か、作ることができたら、僕も番組を続けていけると思うので、皆さん、本当に、2023年も、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日は音がめ形式で終わってみようかな。イントロドーン！ということで、いつもエンディングでかけている曲を聴きながらお別れしたいと思います。僕 DY で未来の歌。ということで、パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた、2023年1月1日にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。メリークリスマース。良いお年を。
黄昏てゆく街を背にして、電車に揺られ僕は一人旅だってゆく。薄っぺらいバッグの中にはありったけの服と不安を詰め込んで、何もかもが寂しく思えた。失うものと与えられるもの、それは等しく誰にだってあるものという。そんなのただの絵空ごとじゃねえの。悪態ついて心ささくれ立たせていた。今ならわかるその深い意味が。明日のことなんて誰にだってわかりゃしない。それが当たり前でも、明日は差し出され光っている。あまりにも足りないことだらけで、補いながら丹念に鍛え上げながら。強さって何、幸福ってなんだ。明日のことなんて誰にだってわかりゃしない。それが当たり前でも、明日は